10.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。しばらくお休みをいただきまして失礼をいたしました、再登場でございますが、一月ほどの間に随分世の中は変わったなという感じがいたしました。まず一番、大きく変わりましたのは、春の桜の頃から今はもう梅雨の真っ最中という、この気候の変わりが一番大きく感じられます。それから、世間では大阪都構想というのが否決されましたですね。なんか周りの人はもうみんなあれ決まるで決まるでっておっしゃってたのに否決されました。そういうこともありましたし、西宮市では市会議員さんが、大方変わられましたというか、選挙がありましたです。で、選挙されたらすぐにその人たち市会議員なのかなと思ってましたら、前任者の任期が終わるまではお待ちくださいということで、6月の中頃までお待ちになったというふうな話でございますね。私は、今年が西宮市の市政90周年という年にあたるということで、西宮市はとっても人気がいい町で、少子化あるいは人口減なんていう周りの市に比べて西宮市だけが小学校を増設せないかんというふうな時代事情になっております。なんでこんな人気あんねやろな、西宮って皆さん西宮へ来られるいうことをずっと考えておりました。この90周年にあたって、なんでやろなということで、それにはそれぞれ理由があるでというふうなことも考えております。例えば大阪と神戸の真ん中で通勤に程よい距離やからというふうなこともあります。それは何でやろうな。緑が多くて美しい自然に包まれたええ環境やから西宮へ行きたい、それは勝手にできたんかな。いやそうではないやろというふうな気もします。工場が少なくて静かな町やな、あるいは商店や市場やスーパーなどが揃っていて買い物に便利やということらしいんです。それも昔からそうなんかなといろいろ疑問が出てきます。豊かな歴史と文化の香る上品な町やと私いつも言ってますけど、それにもいろいろ理由があったんやないかな。中でも文教住宅都市西宮っていうのが売り物になってます。これが大変評判がいいようで、子供を育てるなら西宮っていうのも通りそばになってるようでございますが、それもなんでやろうなというふうに皆さんお考えになりませんか。一つずつテーマを決めてそれを探っていくというのもこの番組の使命じゃないかと思うんですね。いろいろ変わってきたと言いましたが、もう一つ私の身の回りで大変大きな変化がありました。それは郷土資料館の館長さん西川さんが30年ほど西宮の、文化財の保護のために大変力を尽くされましたが、この度、私お休みいただいている間に定年退職をされました。でその後郷土資料館の館長になられたのは、いつもこの番組でお話しいただいている郷田重信、課長補佐さんが今度は館長になられたということで、ぜひとも今日はです、ね、郷田さんとお話をして西宮の90年の中、教育に関わる部分となりますか、あるいは文化に関わる部分ということになりますか、そのあたりをお話し聞きたいなと思って、今日は実はスタジオに郷田さんをお招きしてるんですよ。郷田さんこんにちは。
こんにちは。
えらいお待たせしまして、
ちょっとご無沙汰しました。
長寿長絶をしましたけど、館長さんのほらに、
はい、この4月1日から館長を拝命しておりまして、本当に重責だと思っております。
いやいや、もうね、西川さんと同じように郷田さんも長いこと西宮の文化財、支えてこられた方ですし、これからは 官庁として、外部に対してといいますかね、
はい、
市役所全体あるいは、阪神館全体あるいは県下全体の文化財関係の仕事について代表していかれるというか、
はい、
大変責任も重いだろうと思いますし、 そうですね、その代わりまたやりたいなと思うこともいっぱいおありになる
ように、
はいはい、思います。というて忙しなるから言うてこの番組見放さんように
、いえいえそんなことはございませんので、
またお世話になりますがよろしく、
こちらこそよろしくお願いします。
今日はその先言いましたようにね、はい、90年経った西宮市政、今やその子供を育てるなら西宮といいますかね、
はい、
文教都市として名高いんですが、これが果たして昔からそうやったんかなという、その点ね、全てやっぱり歴史があるやないか、
そうですね、
で人が作ってきたもんやでと、はい、気がしまして、
その
辺をちょっと紐解いて、
はい、
私も西宮っ子ですけれど、まあ、西宮生まれ育った人もあるいは後で西宮に来られた方も、みんなでそういうのを共通認識したいなと思いまして、はい、その辺のお話をいろいろ聞きたいなと、はい、思います。まあ、どの辺まで遡るのか、それこそ、江戸時代まで遡るのか、
はい、
あるいはもっと奈良時代まで遡るのか、はい、いろいろあると思いますが、あの今までにね、
はい、
大田さんにいろいろお話聞いた中で、あのそういう教育とか文化とか、
はい、
あるいはそういう学術とかいうふうな関係のことで西宮にはこんなことがあったよというお話をいくつか聞いておりますが、
はい、
そういうのつらつら思い出しておりましたらね、一番あの、印象に残っているのが今津に大勢の学者さんが集まってたよというお話、
そういう話ありますです ね、
ね、
あの今津といえば本当に、あ今津そうですね、あの今ですと本当にこう、酒屋さんがあって、
はい、
で阪神と阪急の駅があってという印象があるんですけれども、
はい、
実はもう昔々はということでございますね。
そのあたりのお話とか、ね、
はい、
もっと前のお話かもしれませんが、広田神社で歌会合わせがあったよという話は、
それはもう古い話ですね。
これはもっともっと前、
平安時代の話になりますね。
ね、だから遡ればその辺から歌会合わせなんて、あっちでもこっちでもやられるもんじゃない
ではないですね。これはもうしかるべくしてやるというところがありますね。
宮中から来られて人を集めてやられるわけで、
はい、
まあ、それこそ有名な歌人が集まられる、
そうですね、
だからやっぱり西宮広田神社というのは、はい、そういう点では文化レベルの高いところや、
そうですね、いろんな理由があってあそこで催されたということですね。
まあ、そこまで話遡ると、
あまり遡るとちょっと90周年とこうつながりが薄くなるもんですから
す、ね、
先ほどおっしゃったように例えばその江戸時代のですね、
はい、
今津はどうなのか他の地域はどうなのかという、
そうですね、
その中で、例えば文化的なことはどうか、教育はどうかというお話の方がやっぱりつながりやすいんじゃないかと思いますね。
まあ、今津といえば、西宮が町から市になるとき、一番先に合併したのが芝村と今津、
そうです、
ですからこの一番最初から西宮やと言うても間違いないな、
そうですね、
ですからそのあたりのお話から聞かせていただき、
そうですね、
はい、
まあ、先ほど申し上げたように、今津はですね、西宮とともにこれも酒造業の中心の一つですね、
まあ
詳しく言うと江戸住み酒造業と言いましてですね、江戸へお酒を運ぶためにお酒造りが盛んになったというところで、これ地元消費では実はないんですね。もう江戸へ本当にどんどんお酒を送ってですね、江戸の人というのはまあ贅沢なんでしょうね、お酒をどんどん買ってくれて、でこの辺りの酒屋さんが非常にこう繁盛したということなんですね。でよく言われるのは、今津と西宮はですね、酒造りで繁盛した、まあ江戸積み酒造で繁盛したんですけども、なぜかというとですね、これはもう理由はただ一つでありまして、樽海鮮ですね、はい、もう輸送手段に本当に勝っていたと、もうこれしかないというところですね。確かに酒もうまい、それから非常にこういい宮水がある、という利点もこうあるんですけども、それにもましてですね、やはり輸送力に勝っていたというのがですね、例えば伊丹にも勝ったというところはその辺じゃないかなと思うんですよね。
伊丹からやと江戸へ行くのは陸路ですよね、
はいはい、陸路になりますね。
こう長いこと時間かかる、
で、もし船を使うとなります、今度は大阪まで出して、
出てこない、
そこで積み込んでということになりますから、
遅れますね、
遅れますね、 で江戸っ子は新酒が好きなもんですから、やっぱり一歩遅れるとあのボジョレ・ヌーボーもあの値段が下がるということになりますので、これ同じですので、やはりあの輸送力に勝っていて、酒屋さんが非常に繁盛したということなんですが、
まあ、江戸で酒を待ってるわけです
から、そうなんですね、
一刻も早く届いた酒はええ酒ということになります
ね。もうなんせあのお酒のレースをするぐらいですので、酒運びのレースをするぐらいですから、本当に江戸っ子というのはそういうのが好きだったんだなということですね。
これあの今言わはったお船、郷土資料館にあります
な。ございますね。あの模型なんですけれども、あの非常に精巧な模型でありまして、これあのぜひあの実物でですね、走らせてみたいもんだなといつも思うんですけれども。
リクロやと馬の背中とか、あの馬車の台とか。
そうですね。主に馬にですね、背中にあの振り分け荷物でですね、もう一月ぐらいかかるというものなんです。
ね、
これあの同じ馬に積んでいますと馬が倒れてしまいますので、あの宿ごとに馬積み替えますから、それ非常に手間がかかるんですね。
船やとたくさん積んで早いけど、
そうなんです、大体 7日ぐらいで着くと、早ければ3日で着くということになりますから、あの当時はあの冷蔵庫ありませんので、運んでる間にですね、あの暑さで品物の質が落ちたりということもございますので、できるだけ早い方がいいということですね。
西宮の酒屋さん、今津の酒屋さんは儲かりましたな、
儲かりました、それでですね、ただ儲かっただけではなくて、いろんなことをされたので今日につながっているというのが、これ今津西宮の酒屋さんのいいところなんですね。
やっぱり訳はありそうです
ね。訳あるんですね、であのまあ、今津ということ で, ですね、ちょっと焦点絞ってお話しますと、皆さんこれ大きなところがあるかなと思うんですが、今津にですね、体感楼という、まあ、なんて言いますか、建物といいますか、そういう施設があったと、
楼というぐらいやから建物、大きな建物、
ね、大きな、それから、まあ、館はですね、観光の館、見るという字ですね、それから楼はあの楼閣の楼、あのこう高い建物の意味ですが、体感楼、まあ、そんなにあの高層建築ではなかったと思うんですけれども、体感楼という、まあ、建物施設があってですね、
今の西宮のインターチェンジの南あたりやと、この前
言ってはります。ちょうどその前です。あ、そのあたりで今の確か倉庫があったり、あるいはその大型の量販店があったりという、あのあたりなんですけども、あのあたりもう本当に海のすぐ近くなんですが、まあ、海のすぐ近くというのはこれキーワードなんですけれども、体感楼というのがありましてですね、そこにですね、実は文化人が非常にたくさん集っていたと、まあ、言い方変えますと文化サロンですね、ですので、そのこの文化サロン、まあ、あの結論から申し上げますとですね、この文化サロンは結局その酒屋さんのですね、その資本によってまあ運営されてたというふうに考えてもいいだろうということですね。それぐらいまあ、文化にお金を注ぐということがこの頃からもちろんあったということですね、その辺の話を詳しくしたいなと思います。
いや、それは聞きたいですね、はい。その頃って学校は別に小学校が義務教育とかそんな
の、全くありませんですね。
違うでしょ、
あの武士はですね、あの藩校とかですね、藩の決めた学校、あるいはそのまあ幕府ですと幕府関係の学校行ったりですね、で、まあ、庶民いわゆるその町民、それからあの農民はですね、まあ、農民はちょっと少なかったんですけれども、町人はですね、あのいわゆる寺子屋とかですね、そういうところに手習いに行くと、読み書きそろばんですよね、それを習いに行くということでありまして、とてもその今の小学校中学校のような義務教育もありませんし、高等学校大学のような高等教育もないというところなんですが、
教育制度そのものがなく
て、そうなんですね、あの勉強しなくてもいいよという、
そうですよね、
勉強すれば出世するのはみんな知ってるんですけども、勉強がなかなかできない状況もあったりしてですね、みんながみんなそういう状況はないんですが、
そんな状況の中で今津にはそういうものができ
て、そうです、この体感楼というのはですね、あの施設というふうに申し上げましたが、これあの言い方を変えますと、あの合格というふうに言います。合格は郷土の郷にですね、学校の学で合格、まあ、あの在地の学校みたいな、そういう意味ですかね、村の学校みたいな意味なんですけど、まあ、合格という言い方をしますですけども、まあ、あえてそういう範疇に捉えなくてもいいと思うんですが、文化サロンといいますかね、そういう方々が集まってですね、あの非常にこう文化的なレベルが高いことをいろいろやった、まあ、歌ですとか絵ですとか、あるいはその古典の勉強とかですね、そういうことをこうやったということが伝わっておりますですね。
どんな人がそんなことするんですか。
あのですね、そうそうたるメンバーなんです、はい、でこれは全国にも知れた方なんですが、ちょっと名前が難しくてですね、まあ、江戸時代の方ですので、全部号がついてるんですね、あの1号2号の号で号なんですけども、ですけどその号というのが非常にこう難しい言い方ですので、ちょっとなかなかラジオではその
伝わりにくい
かもしれませんが、まあ、最初にざっと読み上げますとですね、 それぞれ の方のこう詳細は、まあ、後ほどということで、ざっと読み上げますとですね、うん、4人の方が非常に有名な方がいらっしゃいまして、ねはい、イリエ・バイヒン、
イリエ・バイヒン、
これどういう字かというのはちょっと置いといてください、はいはい、それから加藤根斎、
加藤根斎
いかにもそれっぽい名前なんですけども、ね野田中宿、はい、飯田圭山、まあ、固い名前だなと思うんですが、あの当時の語学というのはですね、基本はやっぱりあの中国の漢学を中心にしたものですので、うん、皆さんやっぱり中国風の名前をつけるというのがやっぱり決まりなんですね。
でしょうね。
ですのでこういうこうちょっとこう固い四角い名前になるんですが、
うん、西暦でいうとどれぐらいの、
だいたいですね17世紀から18世紀にかけてですね、
1600年代から、
はいはい、江戸時代のこう初めから中頃過ぎぐらいまでにかけてということで、そういうこう素地が、まあ、あの今津にあるというところですね。
入江梅
品、入江梅品ですね、
加藤根斎、はい、野田中宿、はい、飯田圭さん、はい、これ4人がまさに有名な、
そうですね、非常に有名、まあ、この他にもたくさんあのの方がいらっしゃいましてですね、その名簿も残ったりしてるんですけれども、うんうん、これどのあたりからお話しさせてもらいましょうね。まずやっぱり古いところで入江梅品ということになりますでしょうか。
そうですね、はい、この人が一番古いですか。
そうですね、有名な方で一番古手の方はこの入江梅品、ね、
これ何してはった人なんですか。
あのですね、もともとはですね、これ酒造家、
やっぱりそう
です、ただまあ当時その江戸時代 その初めの方はですね、うん、酒造家専任ではなくて、もともと農業もやってられて、で県人でまあお酒も作ってられたという、
ね、
まあ、あの今津の酒造りのまあごく最初の方ということになりますですね。
ああ、そうですか、
はいはいはい、
でそういうの人が勉強もしたかったという、
そういうことですね。やはり経済力がついてですね、はいはい、いろんな方と接触する中で、はい、例えばその会合の時にですね、いろんなその中国の孤児とかですね、いろんな詩なんか言われてもですね、これ分からないと話になりませんので、はい、やっぱり教養としてですね、そういうこういろんな方々と会う機会が増えれば増えるほどやっぱり教養を高めておかないと、 それこそ商売に響くということになりますので、そういうものも含めてやっぱりこれはやらなあかんというふうに思われたんじゃないかと思いますね。で当時はですね、やっぱり先生について学ぶというのが基本です、うん、今のようにですね、例えばインターネットですぐ情報分かるとか、うんうん、本屋行けばですね、本がすぐ買える状況ではなくて、うんうん、本にしましても買うんではなくて筆写するということになりますから、これ、ね、その非常に貴重なんですね、本自体が。でその本本が本屋さんにあるわけではなくて、これ先生が持ってる、でその先生が持ってる本をお借りして筆写して自分のものにしていくという勉強の仕方ですので、
まず弟子にならな
きゃ、先生を探す必要があるんですね。
で
この時にはですね、はい、私もちょっとカンニングしながらになるんですが、お医者さんのですね、はい、白井道順、まあ、この方も有名なお医者さんなんですけども、はい、白井道順とかですね、堀田不筆、
大阪の、
大阪 の, あのお医者さんですけども、ここにですね、はい、まあ、指示してと言いますか、こう足毛かやっとんで通ったんでしょうね。で直接講義を聞いたり、あるいは5本をおそらくお借りしてですね、筆写したりして、まあ、勉強をしたということだと思うんですね、
う
ん
う
ん、
で
この入江梅品という方の、まあ、字なんですが、文字なんですけども、はいはい、2つで入江が2つ実はあります。一般的に、まあ、入江さんとおっしゃいますと、これ入る入江の、まあ、それこそ入江の絵になるんですけども、はい、こういう言い方ですね。もう一つはですね、はい、入江での曲がる絵と書く言い方、
曲芸の曲ですね。
で、実はこちらの入江という名称がですね、ゆえある言い方でありまして、この入江というのはですね、実は今津の別称じゃないかというふうに言われることがあります。今津自体がですね、今も今津港という形で随分奥に入り込んでるんですけども、はい、この大観楼が設けられた頃はですね、はい、入江としてですね、ぐっと奥まで入っていたんじゃないかと。でこの入江を指して、まあ、曲がり江と書きましてですね、うん、この入江を、まあ、取って入江梅品としたんではないかなというふうに、そういうことです。ですので今津というですね、その地域性といいますか、郷土性といいますか、それを主張されている名前のようなんですね、
う
ん、
は
い、で先ほど大観楼大きく、それから見るで楼閣の楼というふうに書きましたが、はい、実はその大観楼の命名の元がですね、はい、広く摂津は元よりですね、周辺の国々まで広く見渡せると、非常にいい眺めなので、大きい眺めだから大観楼ということになりますから、この、 入江梅浜の入江とですね、非常に共通するんじゃないかなというふうに思いますね。ですので今はああいう形でですね、先ほどおっしゃったようにあのインターチェンジがあって、で倉庫が並んだり、あるいは物販店があったりというような、ちょっとこう四角いような硬いようなイメージがあるんですが、当時はそうではなくてですね、まあもちろん砂浜がありまして、でそれこそ入江があってですね、広々とした海が見えてる情景、これを思い浮かべながら、あの辺に2階建てもしくは3階建ての大きな木造の建物があって、そこで例えば入江梅浜がですね、歌を詠んでいるというような情景じゃないかなというふうに思いますね。
じゃあもう有名な学者でも行こうかな、いう気になりますよね。
そうですね。で、そういうのを設けますとですね、実はどんどん外からの学者さんが来るようになるということになるんですね。で、そういった方々が先ほど申し上げた4人ということになりまして、引き続いてどんどんこう学者が学者を呼ぶといいますか、そういう、こう文化が学者を呼ぶみたいなことで、冒頭に申し上げた文化サロンが形成されていくということになりますね。
入江梅浜さんは酒造家やけど学問もしたかった、
そういうことですね。
加藤根斎さんもやっぱりそんな方です。
そうですね、もともとこれもやっぱりお酒屋さんでありまして、この方はですね、まあ、塩屋さんですね、もともと塩屋さんで、お酒もされていてということで、この方もですね、いろんな先生についたり、あるいはですね、京都あたりからですね、先生を招いて、で大観楼でお話をしてもらったりという
をやってるようですね。そういうことをしやがった、
はい、ですから今も、例えばですね、公民館講座で、公民館 の、 推進員の方がですね、いろんな先生方をお呼びして 講座やられますよね、あれにやっぱり近い形があるんじゃない
か、役割もした
そうなんですね。非常に重要なことですね。
ディレクターであったり、そういう仕事では、
そうですね。ですので自分だけは勉強するんじゃなくて、高名な先生をお呼びしてですね、そこでやっぱり一度を出して講義を聞くというようなことですね。
野田忠祝さんという方は、
はい、この方はですね、地元 の、 農業をやってられる方ですね。その方が、勉強されてということですね。
あ、そうなんですか。
はい、この方も京都で勉強されましてですね、それで主に勉強されたのがその万葉集の歌ですね。
そうですか。
これを勉強されたようですね。でやっぱりそれも、万葉集となりますとこの辺りもたくさん読まれた歌がございますので、おそらくその辺のことをこう講義されたんじゃないかなというふうに思いますですね。万葉集のほか、古今和歌集のその注釈本とかですね、そういうのも作られたということです。
本まで書かれたって、
たくさん書かれてますね。偉い人なんですね。
だその人が口を聞いて京都からで学者を呼んでくるってなことができるような、
そういうことですね。
さあ、その飯田圭さんっていう、
最後の飯田圭さんです。この方がですね、本当にこの大観楼をですね、もう本当にこう一流にしたといいますか、この方なければその大観楼がもうできなかったという方ですね。この飯田圭さんはですね、先ほど出ました加藤根斎、この方に師事しましてですね、加藤根斎を先生にして勉強したというところですね。でその他にもいろんな方がいろんな方をこう先生にしてるんですけれども、勉強した後ですね、今津に帰ってきまして、お酒を作ってるというところですね。
なるほど。
酒造家というところになります。
でも大観楼を建てたのはこの人なん
ですか。この方ということですね。
ごつい偉い人です。
はいはいはい。
やっぱりそういう建物があると一つ拠点ができるから、
そういうことですね。
一対一の先生して関係だけじゃなくて、もっとこう大勢の人が集まったり、いろんな人に知られていくということになりますから、
そういうことですね。
大観楼というのの役割は大きい。
大きいですね。ですいきなりこれできるはずもないの で、
そうです、ね、
この素地があってですね、大観楼という名前が付けられた建物以前にもおそらくあったと思いますので、そういうことがこうずっとつながっていって最終的に今大観楼が有名になっているということではないかなと思いますね。
いや今津っていうところはもう本当にそんな時代からもうそういう学問教養、学術の等について、ものすごい熱心な人がいて、それを自分たちの子どもたちにこう教えていくというふうなこと、あるいは横へ広げていくというようなことを随分された町、
で今津の大観楼がですね、今に名前伝わっているのは実は本当に先ほど申しましたようにこの飯田圭さんのおかげでありまして、彼がですね、編集した今津先見異聞集というものがございまして、異聞は残された文なんですけど、異聞集でのございましてですね、これに例えば入江梅浜の歌ですとか、加藤さん根斎の歌ですとか、そういったものがずっと書きつけられて残っていると、それがあるために分かったというところですね。
そういう本が今でもあるちゃんとあるわけですね。なるほどね。ずっとその学問の中には このいわゆる儒学とかですね、はい、朱子学なんていうことも当時はあったんだろうと思いますが、はい、寛政の医学のこの禁っていうのがありましたでしょう、このそういう学問したらあかんみたいな、はいはいはい、そんな時も今では大丈夫やったわけですか。そうですね、
まあ、全てがダメというわけでもありませんので、まあ、基本的には最初申し上げましたね、漢学が中心で、はいはい、あとは日本の和歌ということになりますから、そればかりではないということですね。
まあ、あかん言われてもそれより前からやってまんがな、
そういうのもあるかもしれません、あるかもしれません。
なるほど、今津の人は偉かったよね、まあ、そういうことが、歴史上いろんな資料でもわかるし現在も残っているものがあるよということなんですね、はい、まあ、もちろんそれから後も、後を継ぐ人たちどんどん出てきたんでしょうけど、はい、まあ、それらの人たちについてもまた機会があれば多い
ですね。そうですね、有名な画家が出たりしますので。
画家が出ましたか、
まあ、それについてもこうかなりこう話し出すとこがかなり長いもんですから
名前だけでも聞かせてください。
勝部叙春祭というこれも大きなところがあるんじゃないかと思うんですけれども、
これなんか郷土資料館でなんかちょっとお話しされたことがあったように思いましたね、
資料を集めてなんとか展覧会したいなというふうに思ってますんですけどね、
これも西宮の方。
そうなんです
ね、やっぱり同時代ですか、
ですね、
江戸の後期みたいな、
はいはい、後期に入ってきますんですけども、ね、この文化人の流れに連なっていく方ということですね。
なるほどね、今津もう本当に今津は今津あってこそ西宮の、文教住宅都市ができたんかもしれんな
と、ね、で先ほどの飯田桂山なんですけども、はい、この方はじめですねこの4人の方は実はお墓がですね万事谷にありまして、はい、
そうですか、
今でも墓石がございましてですね、お参りすることができます。
あ、そうですか、いやその大観楼っていうのは今はもうないでしょ、
今はないんですけどね。
そのことに関わった人なんていうのは今でも西宮にあるんやろうか。
いや、そのご子孫はいらっしゃいます
ね。いらっしゃるでしょうね、
飯田さんという方もいらっしゃいますので。
いらっしゃいます、
いらっしゃいます、いらっしゃいます、
ね、そんな方がいろいろお話しされたらいいのになと思いますけど ね、
はい、
なるほどね、郷土資料館以外で私が大変こう歴史のことで当てにしてますのは、情報公開課 の歴史資料チームですが、はい、あそこにもそういうことに興味のある学芸員さんいらっしゃって、町の歴史をいろいろ調べていらっしゃる。この間も、文化協会でそういう例会をされて、西宮の古い話を知ってる人集まって話しましょうって呼びかけてられて、はいはい、そういうのがあちこちでやられるととっても楽しい、
楽しいですね、
思いますね、はい、まあ、郷田さんはこれから、まあ、資料館の館長ですから、そういうことまではできないかもしれませんが、横のつながりやなんかを利用して、はい、阪神館各地と手をつなぎながら西宮の、郷土史あるいは文化財の、活用なんかに手を広げていかれることだと、はい、今日はその今津のお話、まあ、それも、学問に携わられた幾人かのお話を聞かせていただき、はい、大観楼のお話聞かせていただき、僕はこの大観楼っていう話から、はい、実はその後なんか続きそうですなと思ってるんです。
なるほど、なるほど。
これ来週続けて、
そうですね、
もう一遍お話し、
そうですね、
ちょっと宿題で、はい、六角堂というのがあります
ね。はい、ございますね。
これがなんか関係ありそう
な、なるほど、なるほど、
思いますので、はい、来週続けてお願いできませんか。
よろしくお願いします。
じゃあそういうことで一つよろしくお願いします。今日は、西宮の、特別にまあ人気があるといいますか、子育てに適した町西宮、文教都市西宮の元はどの辺にあるんやろうということを探るために、新しく館長になられた郷土資料館の郷田さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。